キンキンラディオ。今日はね、腕時計の話をしようかなと思うんですけど、
はいはい、
ね、この間服屋さんのいっぱい入ってるようなビルをうろちょろしてたら、ちょうどね、時計売り場の前を通りかかったんですよ。
まあ綺麗なガラスケースにいろんな腕時計がバーッと並んでて、見てるだけで楽しいよね。
そういや長いこと腕時計なんかしてないなと思って、
まあ、携帯スマホで時間見れるからな。
そういや俺も腕時計持ってたなと思って、で家帰って引っ張り出してきて、ちょっとはめてみて。
はめるってやらしい。
そういう意味じゃない。
何でも下ネタみたいに言うな。
それはお前やろ。
どんな腕時計持ってんの？
あ、一応ね、バーバリー。
割とええやつや。
もうね、かれこれ20年近く前、まだ結婚する前に嫁さんから誕生日プレゼントにもらったやつ。
まあ、それはちょっと捨てられへんわな。
試しにこう腕につけてみたら、もうね、手首がきっついきっついね。
あ、手首も太ってるんや。
でも当然電池も長いこと切れたままにしてるし、まあ、とりあえず電池交換してもらおうと思って、まあ、近所の時計屋さん行って、でまあ、電池変えたら、まあ、無事に動いてんのは動いてんねんけど、で、まあ、ついでにこれちょっとこう手首きついんですけど、まあ、直せますかねって店員さんに聞いたら、予備の駒をお持ちですかって聞かれてんな。
あ、カーバンドじゃないんや。
だからそのいわゆるステンレスの、まあ、メタルバンドっていうのかな。
あ、だから予備の駒を継ぎ足さんと太くできへんねんね。
でも家帰ってあっちこっち探したけども、その予備の駒なんてもう置いてるかどうかも分からへんし。
でもせっかく使えんのに腕に合わへんってもったいないな。
でもうそっからあっちこっちのいろんな時計屋さんに持ち込んだり、もうネットで調べてメールで問い合わせたりもしてんけど、もう結局どっからも返ってくる言葉は一緒で、予備の駒がない限りバンドの調節はできませんと。
でもそんな時計の修理屋さんやったら、そんな予備の部品なんか持ってないの？
結局そのメーカーバーバリーの修理工場がもうその部品を持ってないね。
まあ古いやつやからな。まあ、
当然廃盤になってる商品やし、で基本的にそういう部品って、まあ、メーカーも5年以上持ってないみたいな。
まあ、そこはもう家電とかと一緒。
で1個だけネットで見つけた修理屋さんで、もしこう他の時計の部品でもよかったら、合いそうなやつが見つかったら、まあ、直せるかどうか試してみるから、まあ、一応こう、まあ、ダメ元で時計預けてみませんかって言ってくるとこがあって。
あ、よかった
よ。まあ、でもね、まあ、その預けるのに1ヶ月で、1ヶ月預けてダメな確率の方が高いっていうふうにも書いてあって。
ただ1ヶ月預けてそのまま戻ってくるだけ。
そうそう。で、ね、そうこうしてるうちにこんなね、時計がちょいちょい止まるようになってきて。
あ、時計もすねよんね。
もう僕は使ってもらえないのみたいな。
まあ、物にも魂はあるって言うからな。
でね、一個分かったのは、まあ、そのバーバリーの時計でもかなり初期のモデルで、まあ、当然今のバーバリーにはないデザインやし、でまあ、珍しいものではあるみたいね。
もう売ったら。
でもそうなるとさ、もうますますこうちょっと手放したくなくなるやん。
でまあ、またバーバリーの時計買うってなっても今6、7万ぐらいするやろからな。
で仮に売ったとしてもさ、ロレックスやオメガの時計やったらそれなりに金にはなるで。
まあいやさ、奥さんから結婚前にもらった思い出の品でもあるわけやしな。
まあできたらちょっと直してでも使いたいなっていうのあるやん。
はい。
でもほんまどうしようかなって感じで。
どうしたもんじゃろの。
そしたらある修理屋さんから一件メールが届いて、要するにバンドごとの交換やったら可能性がありますと。
あ、その方が手っ取り早いか。
ただし、まあ、当然そのバーバリーの ものではないです。
まあ、時のバンドだけって売ってるもんな。
まあ、そのもし合うのがあればっていうことやな。
いや、そんなもう腕時計のバンドなんかもうみんな似たようなもんやねんから、なんか合いそうなもんありそうやけどな。
で次はヨドバシカメラの時計修理のとこへ行って。
あ、ヨドバシにそんなんあんので
行ったら、もうその時計のバンドだけずらーって並んでんねんな。
あ、革もメタルも。
でもどれが合うんかええんか分からへんから、でそのお店の人に時計見せて、すみません、この時計に合うバンドちょっと探してるんですけどねって言ったら、あ、 もうそこにいっぱいありますから、好きなの選んでこっち持ってきてください。
え、そんな。
やっぱそれが分からへんから聞いてんねやろっていう話や。
ちょっとなんかお店の方で何個か選んで、この中からどうですかぐらいのことしてくれても良さそうやのにな。
さあそこがヨドバシカメラや。
そこまでしてくれんか。
ほら、家電とか買いに行っても、ヨドバシカメラの店員ってすんごい当たり外れあるやん。
応対悪い店員おるもんな。
もういいです、つって。でまあもう仕方なしにうろちょろしてたら、あの、松本清のある通りの近くに、なんかちっちゃい、おっちゃんが一人でやってるような時計の修理屋さんあるやん。
はい。
あ、ここ忘れてたわと思って、もう試しにそこ行ってみたい。
はい。
もうそしたらそこのおっちゃんがもうめっちゃ丁寧に見てくれて、で結局、その、時計の本体とバンドの継ぎ目のとこがぴったり合うように、こう、バンドの端っこは弓型になってんねんな。
ああ、弓管ってやつか。
で、その時計一個一個、そこの形状ってみんな違うねんて。
あ、全く同じものはないと。
なんで、まあ、ちょっと隙間が空いてしまうけど、それでもよかったら代わりのものはあると。
うん、
ただし、やっぱその長い間使ってるもんやから、その汗とかで、その金属が錆びたりしてて、でも見たところ、その時計の本体とバンドがもうくっついて離れへんようになってるみたいにね。
ああ。
でまあその時計自体も時々止まるんですって言ったら、やっぱりそれももうオーバーホール。
ああ、修理せなあかんねや。
やっぱりどうしても1万5、6千はかかんねんて。
まあな。
でまあ仮に、まあバンド交換できたとして、まあ合わせて2万円ぐらい。
ああ。
で、まあさ、愛着のあるものかもしれへんけど。
別れた奥さんの思い出の品やもんな。
今でも一緒におるわ。まあお客さん言うたら悪いけど、まあ言うてもバーバリーやから。
ああ、ロレックスやオメガほどではないと。
で、まあ今2万円も出したら、これぐらいのかっこええ時計で、ピッカピカの新品が買えるから、っていう話をもうめっちゃ優しく話してくれて。だからね、それでこう、やっとちょっと踏ん切りがついた。
ああ、もうこの時諦めようと。
まあ結果ダメだったんだけど、でも今回いろいろ動いてみて、やっぱその勉強になった。
まあ時計の修理屋さんもいろいろあんねんな。
その応対のいいとこ、悪いとこ、もうほんと様々やったし、もうできませんの一言で済ますところもあれば、まあ、そのダメ元でもなんか代わりのもの探してみましょうかっていう提案をしてくれるとこもあったし。まあ、
そのバーバリーの時計を直接扱ってるお店ってないの？
あの百貨店でバーバリーの時計を置いてる店に一番最初にまず行って。
まあそれ当然やろな。
やっぱりね、百貨店はちゃうわ。
丁寧か。
もうあれこれ手を尽くして、もうあっちこっち電話かけまくって、もういろいろ知恵絞ってくれて、まあ、結果はダメだったんだけど、でもなんかもう気持ちが良かったもん。
ああ、まさに神対応や。
ダメっていう結果は同じでも、そのロフトの店員みたいに、あ、これ無理ですねって一言で済ませられるのと、まあダメ元でもいろいろやってくれるのと、全然こっちの気持ちが違うやん。
まあそうそうやな。
だもう店出るとき、もういろいろ無理言うて済ませんってこっちが礼言うてたもん。
まあ今回はダメでも、もし何かあったら、ここで物買おうっていう気になるもんな。
まあ、客の気持ちってそういうもんや。
でも老舗百貨店っていうのはそうやって、今までずっと続いてきてんねんもんな。
だから、その、ロフトやヨドバシカメラの店員に、多分それを求めたらあかんと思うよね。
まあ、そこは割り切れと。
その代わり百貨店は、その分、他よりはしっかりした値段で物売ってんねんから。
まあ、そうサービス込みの値段やねんな。
だから、その、客の側も、まあ、お客様は神様ですっていうのを傘に来て、もう店にわがまま放題言う人おるけど、まあ、でもそのサービスっていうのも、俺はただじゃないと思う。
まあ今の時代、物を修理してまでわざわざ使うっていうのは難しいねんな。
まだ今までの経験あるけど、やっぱその新品買い替えた方が安いっていうことの方がはるかに多い。
じゃあもう新しい腕時計買うことにしたんや。
でもそこからまたこうネットで2万円以内ぐらいで買えそうな時計もいっぱい調べ出して。
あ、いろいろ売ってるやろ。
そんな高級有名ブランドじゃなくっても、手頃な値段で、まあ、つけてて恥ずかしくない程度の、まあ、かっこいい時計でね、いっぱい売ってますよ。
まあ、さすがにロレックスやオメガは手が出えへんもんな。
ほら、あの、リオのオリンピックの閉会式に、安倍首相がつけてた時計がオメガで、まあ、その古い、なんかその、前回の東京オリンピック。
1964年。
の年のモデルで、もうあれはなんか私物なんか、オメガからの提供品なんか、安倍首相のお父さんの形見なんかみたいな話が、ちょっとネットで話題になってしてて。
まあでもそういう、ほんま何十万何百万もするもんやったら、やっぱり何万円出しても修理して使い続ける価値あるやろうし、 まあそういうことは一生もの、まあ親子二代三代にわたって使い続けていくもんやろな。
だからその時計にそこまで求めるかって言ったら、それは人それぞれやと思うねんね。
だから我々がそういう高級なもん身につけても分不相応やしな。
まあそこはやっぱこう身の丈に合ったもんでええと思うねん。
そやで。
その腕時計って今までそんなに興味なかったんけど、なんか調べ始めたら面白いもんで。
まあ腕時計の世界っても奥は深いからな。
あの一時流行った G-SHOCK なんても未だにやっぱり人気はあるし、
あ根強いんや。
だから今まで聞いたこともないけど、まあ、実は人気のあるっていうのは時計メーカーって本当たくさんあって、
例えば
あのアメリカのタイメックスなんか、まあ、その雑誌で特集組むぐらい人気があって、まあめっちゃカジュアルやねんけど、でも安いのでよかったら8000円ぐらいからあんねん。
あ、ほんと気軽に身につけれる時計やんな。
でもその、まあ、1万5000円から2万円ぐらいの時計探していくと、例えばニクソン、コンテックス、オロビアンコ、まあ、この辺が割と良さげやったかな。
でも聞いたことないわ。
あと一個気になったのは、あのスカーゲンっていうデンマークのメーカーで、
スカーゲン、
ちょっとデザイン変わってて、あのチタン製ですごい薄いスリムな時計を作ってる。
ああ。
ただし中のクォーツは日本製やで。
まあデザイン重視ない、
まあ、もちろん中身もそこそこやと思うけど、でもやっぱそのおしゃれのための時計、
はい、
でも同じ北欧系やったら、あのベーリング、
ベーリング界から取ってんのかな。
これちょっと高いかな、3万円ぐらい出さなあかんけど、
まあ、北欧系って好きな人多いもんな。
でちょっと変わったとこだとインディペンデントっていう名前の会社が作ってるので、まあ、ちょっと遊び心のあるウルトラマンとコラボした時計作ってたり、
まあ、それも面白いね。
で、まあ、ちょっと頑張って10万ぐらい出せる人やったら、ハミルトンなんかもかっこいい時計いっぱい作ってる。
あの前に見たんが、その、あの文字盤のとこが透けてて、もう中の機械が丸見えになってるっていうのを見たことあるわ。
あの時計の機械自体が好きな人は、ちょっとスチームパンクっぽくって面白いかもしれんな。
まあ、時計としての使い勝手は悪そうやけどね。
それで、あの、秒針しかついてない時計って3回見たことあるわ。
どうやって時間見んの？
あの日付表示みたいな感じで、その何時っていう文字がちゃんとこう出てくるようになってんねん。
アバウトな時間しか見られへんよな。
ただもうほんま時計好きで、もう何本も時計持ってるような人が、ちょっとこう遊びで一本持つみたいな、そういうもんなんちゃうかな。
キンキンライド。
まああと、その、カーバンドかメタルバンドかで好み分かれるやん。
で、カーバンドの方が、やっぱ絶対軽いし、その、手首のフィット感もいいと思うんだけど、どうしても長いこと使ってたら傷んでくるし。
まあそういうこと何年か一回にバンド交換せなあかんやろな。
でどうしてもやっぱり夏場つけてると、なんかこう汗で臭くなるイメージあんねんな。
あとまあ金属アレルギーのある人はもうカーバンドしかつけられへんやろしな。
でも俺はこう割とこう時計つけてるなっていうのは、逆に重みのある重厚感のあるしっかりした腕時計が好きなんで、まあ今回はメタルバンドのやつにしたんだけど。
結局どれにした？
それはジングルの後
引っ張るんかい。
私キンキンが選んだ時計はこちら、スイスミリタリー。
まあ時計といえばスイスか。まあ
ミリタリーっていうぐらいがいかにも丈夫そうやろ。
まあな。
でも最初見た瞬間から、あこれええなと思ってて。
もう第一印象から決めてましたと。
でデザインもシンプルやし、でまあずっと使ってた時計とあのデザインが近いねんね。
ああ君あれやな、あの似たようなタイプの女性と次々付き合っていくタイプやねんな。
今時計の話をしとんねん。
あもう違和感なく付け替えられると。
定価は約2万円なんだけど、まあ、ヨドバシカメラの方が安く買えそうだったんで、まあ、早速ヨドバシカメラに行ってきました。
そこは割り切ったんや。
決まったもん買うだけやったら別にどこで買ったって一緒やん、ま
あ、店員さんとあれこれ相談する必要もないもんな。
でヨドバシカメラの時計売り場ってもうとにかく広いし、品揃いがすごいね。
もうありとあらゆる時計売ってる。
だその高級時計からもうほんま2000円ぐらいの安いのまで、あらゆる価格帯のをもう取りこぼしなく置いてる。
まあ、ありがたいね。
でね、まあ、お客さんが、もう、中国人ばっかり。
ああ、爆買いや。
で、やっぱりわざわざ日本製って書いて、いろんな商品の説明が中国語で書いてあるし、で、その中国人の店員っていうのも何人か置いてんねん。
はあ。
でもその中国人のお客さんと店員が流暢な中国語で喋りながら買い物してるのを見てたら、もうどこの国来たんか分からへん。
だからやっぱり中国人の観光客がお土産代わりに日本製の時計を買っていくっていうのは人気はあるんやね。
まあ一応ロレックス、オメガ、グランドセイコーも、まあ一応見るだけ見ようと思って。
目の保養や。
でまあ、レディースもあるから、セイコールーキアのとこに綾瀬はるかのポスターが貼ってあったりとかさ。あと、まあ、北川景子とか上野樹里とかのポスターがあって、やっぱり時計の CM タレントって綺麗な人使ってるなとか思いながらぼーっと見てて。
何を見に来とんの？
そしたら、何かお探しですかってこう店員さんが近寄ってきて。
あ、ヨドバシカメラでもそういうことってあるんや。
俺な、ヨドバシカメラで何かお探しですかって店員さんに声かけられた初めてやもん。
だいたいほったらかしやんね。
スイスミリタリーの時計見たいんですけど、つったら、あ、じゃあこちらどうぞって案内されて。
今日のヨドバシカメラはなかなか親切や。
で、まあ、スイスミリタリーのコーナーのとこに来たら、その店員さんが、あ、ちょっとちょっとって他の店員さん呼んで、で、パーってあっち行ってもて。
ほん。
たら、その、変わってくれた店員さんが、もう、いかにも入りたての、もう頼んなさそうな中国人の店員で。
あ、もう、グランドセイコーとか買ってくれるんやったら、俺が応対するけど、2万円ぐらいのスイスミリタリーやったら、こいつでええやと。
いや、別に俺中国人が悪いって言ってるんじゃないで。
てか、君が中国人やと思われたんじゃん。
そんなわけないよ。俺は、流暢な日本語で、これが欲しいんですけどって言ってきてんねんから。
どうかな。
で、まあ、目当ての品物はあって、ね、やっぱ写真で見るよりも、写真以上に実物かっこよかった。
へぇ。
で、ね、文字盤が、紺と水色があって、どっちしようかなって迷って。で、まあ、その、なさそうな中国人の店員に、これとこれちょっと見せてもらえますかつって。そしたらガラスケースの鍵開けて、でバーってこう二つ出してくれて、で、こう何回も、こうどっちかな、こっちかなってこう付け替えたりしながらね。
その間店員さん何も言わへんの？
いや、もうぼーっとかかしみたいにそばで突っ立ってるだけや。
日本語は通じるかどうかも怪しいもんやな。
でもそれはさすがに大丈夫やと思うけど、俺はもうここで店員さんにいろいろアドバイスもらいながら物を選ぼうなんていう気はもうさらさらないから。
前回のバンド交換で懲りてるしな。で
結局水色の方にして。
文字盤紺色ってよくあるけど、水色ってありそうでないもんな。
で、まあ腕のサイズ合わせてもらって、で、まあ、その辺の作業はすごくスムーズだったんだけど。
で、今日何ぼしたん？
定価2万円の方が1万6000円で買えたから。
ああ、ええ買い物や。
だからね、もう、ヨドバシカメラって、結局、スーパーマーケットと一緒。
まあ、決まったもん買いに行くだけで十分やんな。
スーパーマーケットの店員さんに、魚の目利き頼んだりせえへんやん。
だから、その、百貨店やアパレルショップみたいな買い物を期待してもダメだと。
だその、鬱陶しがる人もおるやん。
まあ、店員をほっといてくれってのも多いもんな。
まあ早速気に入って使ってんだけど、やっぱりね、腕時計がある生活っていいなって思いますよ。
そもそも何でまた腕時計しようと思ったんだっけ？
あのね、やっぱそう、携帯を時計代わりにするって、なんか不便なんですよ。
まあいちいちポケットから出してみるっていうのもな。
そう、人と会ってる時に、こう、チラチラ携帯見てんのも、なんかこう、相手にちょっと失礼やん。
まあよく街で見かけるみたいに常にスマホの画面見てるっていうタイプでもないやん。
ポケモン GO もせえへんしな。
っていうかまあガラケーやろ。
まあ、時計好きな人って本当好きで、こう、何本も持って、TPO に合わせて付け替えたりもするやん。
でもね、その、街行く人をこう見てると、意外と今でもその、腕時計してる人って多いよ。
まあ、特にこう、サラリーマン、勤め人の人はやっぱり、時間常にわからないと不便だろうし。
で、女の人はやっぱそう、アクセサリー感覚で腕時計つけてるっても多いやろしな。
ヨドバシでも、まあ、それまで回っていろんな時計屋さん、修理屋さんでも、やっぱ常にお客さんっていてたし、まあ、腕時計ってね、やっぱり今の時代でも需要っていうか人気あるんですよ。
ネット見てても、こう、腕時計好きの人が、いろいろこう、時計について、こう、いろいろうんちくを傾けたりしてるやん。
だから前も言ったけど、その男の人ってその服装とか髪型のバリエーションがすんごい限られるやん。
まあ女の人ほどはおしゃれできないと。
だからやっぱそのそれ以外の身につけるもの、靴、カバン、メガネ、ベルト、そういうのでこう自分の気に入ったものを見つけて身につけていくと、やっぱそういろいろ楽しめるし、
まあそれ暮らしを楽しむってことだな。
だからね、もう今スマホが時計代わりになってるっていう人も、まあ。あなたの暮らしに腕時計を加えてみるっていうのもちょっとだけこう生活に変化が出てきて面白いんじゃないかなと思いますね。
まあでも予備のバンドのコマは絶対なくしちゃあかんで、
はい、あのね、箱と保証書と一緒に分かりやすいところにちゃんとしまって
また手首太なるかもしれへんねんから。
キンキンレイディオ。